はい、おはようございます。ポポンプグニャンラジオです。ということで、まあ、衆院選のね、まあ、序盤情勢っていうのがですね、まあ、大手マスコミから、各社から、まあ、出てきたっていうことで、まあ、これが本当にね、自民党300議席を、300兆を伺う勢いっていうことで、まあ、本当もうつまらん選挙になるなと、衆院選はね、まあまあまあ、でもこれはね、まあ今回はもう仕方がないというか、やっぱりこう次ですね。次、1年半後には安倍政権っていうのはですね、まあ消費税を確実に、景気と関係なく 10% に増税するっていうことですから、まあそこに、加えてですね、内閣不支持率もですね、今、不支持率の方が高いですからね、安倍内閣はね。まあそこに、まあチャンスはあるとは思うんですけども、まあやっぱりね、僕はこの間も言ったんですけど、やっぱ共産党が、倍増する可能性があるってことを、まあ言ったんですけども、まあそれがもうどの各社もね、まあ共産党が、倍増を伺わせると、意気込みだということでね。まあ、これは本当に良かったなと。まあ、自民党がね、こんだけ、300とか行くとかと言われてる中で、まあ、やっぱり清水さんね、清水正さんが、まあ、いよいよ、国会で見れるのかなと。安倍さんと、戦ってくれるのかなっていうね。まあ、そこに期待してるんですけども。まあ、それぐらい行っても全然おかしくないなと。8から16に倍増ってなったらね、まあ、あと沖縄選挙区もね、まあ、共産、接戦らしいんですけども、沖縄1区の、共産の赤嶺さんと、自民党の、国場さんですか、の戦いということで、まあ、ここも注目であると。もし、小選挙区で勝ったらですね、共産党またすごいなと。まあ、これは尾長さんの力っていうのがね、まあ、ありますから、やっぱり沖縄沖縄で本当に頑張ってほしいなと思ってるんですけど、やっぱりね、他はやっぱりその民主党ね、やっぱもう戦略ミスとしか、まあ、言いようがないなと、あまりにも候補を、絞りすぎたっていうかですね、立てなさすぎたと、まあ、維新とね、選挙協力とかって言ってるんですけども、まあ、それも不発に、終わるっていうのが今回の、序盤情勢を見ての結果で、やっぱり維新っていうのはですね、橋本さんの維新、国政に出るとか出へんとか言ってましたけど、まあ、やっぱ大阪でもですね、維新がかなり減らすと、今のところリードしているのは大阪19選挙区中、2選挙区だけという2つだけっていうね、だからお膝元の大阪でも維新はボロ負けすると。だからそこに本当は民主はですね、大阪の民主は維新と敵対関係ですから、候補立てとけばよかったのに、立てなかったと。まあ、そういう、もう本当その、候補立てないっていうことは、やっぱり比例票も見込めないわけですから、だから必然的に民主党もですね、票が減って、比例も伸びない。選挙区でも、せっかく協力してもですね、不発っていうことで、まあだから100もいかないと、まあいうのが今回の見方で、まあ維新も、40下回ると、もっとひどいことになる。半減ぐらいね、20ぐらいになってもおかしくないぐらいの、書いてるとこもありましたけども、まあだからこんなとこから言ってもね、まあ民主党にも僕はちょっとは期待してたんですけども、まあやっぱり、ちょっと力がなさすぎるかなと。もう他の大阪のね、まあ選挙区で立てないっていうことも影響してて、大阪での有力候補の民主党の人もですね、ちょっと危ないと。大阪11区の平野博文さんですか、平方のね、まあ、連合とかの力も大きくて、もうこれは勝てるかなと思ってたら、突然降ってきた、落下傘のですね、佐藤ゆかりに、リードを許してるっていうのがなんか読売にも載ってたみたいで、もうかなりね、もう本当民主党もダメだなと。まあだから本当その、まあ共産党倍増っていうのがね、まあ僕にとっては一番、の注目かなと。まあそれを次につなげていくと。次の、来年の統一地方選、その次の参院選、衆院選っていうふうにね。 まあ、そこに、やっぱりね、長い目でね、見ないとね、ダメですね。まあ、今回、第三極っていう維新とかね、まあ、生活の党とかが、まあ、消滅するだろうと、ほぼね、多分維新も分裂してですね、江田さんの、維新がですね、民主党に合流するだろうなと。まあ、民主党っていうのはお金があると。200億以上の、お金をですね、今も持ってるわけで、今回ほとんど使ってないっていうのもあるわけで、やっぱりね、最後はお金の力が物を言うっていうのもあって、まあ民主党が枝維新を吸収してですね、もう橋本さんはもう退場ということになるのかなと、いうふうに思いましたね、僕はね。まあだから橋本さんも、今回国政に出る最後のね、僕はチャンスだったと思うんですけども、まあそれを、逃してしまったと。ということはもう来年の維新、統一地方選での大阪維新っていうのも、もう勝てない状況であると。もう過半数なんかも絶対取れないですし、まあ、ということは都構想も、頓挫すると、もう絶対無理と。もう終わってるんですけどね、この間のことでも、まだ維新は言ってるんですけども。で、それはですね、やっぱり市長選、大阪市長選、府知事選にもですね、影響出てきますから、橋本さんが負けるっていうことも十分、あり得るかなと。まあだからね、ほんとその自民にすり寄る勢力っていうのは結局ね、身滅ぼすんですよ。だから今回共産党が倍増すると、まあ、言ってですね、前からその支持率も高かったわけで、今回共同通信では倍ぐらいになってたわけでね。だから、本当その、自民にすり寄るというのはダメだっていうことをね、学ばなきませんよね。だから民主党も、一回政権取ってですね、もう自民党と言ってることが変わらんようになってきたと。まあ、消費税にしても、集団的自衛権にしてもね。だから民主党と自民党が変わらんのやったら、もう自民党でええやんと。安倍政権は嫌だけどっていうのがね、内閣不支持率の高さに、まあ、出てるかなと、でも自民党の支持率が高いっていうのは、安倍は嫌だけども、自民は、自民でええかなっていうのがね、今回かなと。だからそういうのが嫌だっていう人はもう共産党に、票は流れるだろうと。まあ、少なくとも比例は共産っていう流れに僕はなると思いますね。まあそういうことで言うと本当民主党っていうのは戦略ミスですし、まあ共産党にとってはチャンスであると、さらにね。だから民主党もこっから立て直すのがね、僕は大変だと思いますよ。今回その、選挙区でもあんまり立ててませんから、今回その講演会とかね、なんか事務所とかね、何もせえへんのかなっていうね。ほんなら、その分自民党にますます食われることになりますからね。まあ、だから本当、なんかまあ、だから、こう、もちろんその小選挙区っていう、その選挙制度自体が間違ってるっていうのも大きいんですけど、まあそれでもやっぱ野党の力不足っていうかね、なんかもう、ほんとその、とりあえず自民党がね、なんか嫌な感じはするんですけども、まあその分、やっぱり嫌だなって思ってる人は共産党に、流れることになるっていうことでね、だから共産党にはもう頑張ってほしいなと。まあ、共産党が、倍の16議席になって、何が変わるんやという人もいると思うんですけども、でも共産党の1議席っていうのは、他の党の、5倍から10倍ぐらいのね、威力ありますからね。まあ、追求能力はあると。まあ、あとは、セーフティーネットとしての、役割としてね、共産党にはね、頑張ってほしいっていうのもありますからね。まあそこに僕は期待してると。まああとは清水正さんに、期待してるっていうことでね。まあそんな感じでしょうかね。また、まあ中盤、最終盤、終盤になったら、ちょっとは変わるのかな、かどうかわかりませんけどね。多分このまま、行くと思いますね。だからまあできるだけ僕らができることっていうのは自民党、 をいかに、選挙区で通さないかっていうことに、力入れるしかないんちゃうかなっていうね。まあそれぐらいかなと。まあでも、それでもあんまり変わらんかなと。そう思ってる人は結局入れないですからね、最初からね。で、まああとどうでもいい人はもう寝るっていうか、ね、投票に行かないっていうことですから。まあそんな感じでしょうかね。まあとにかく、もうなんか嫌な結果ではあるんですけども、長い目で見ればですね、まあここは、その、まあ、チャンスでもあると、いう部分もあると。だから決して悲観だけはしないでほしいかなと、まあ、いうふうに、思いますね。まあ、ということで、今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーイ。Let's go, Dio.